主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第334回です。
334。
はい、あの水月さんは鉄道乗ります？
乗りますよ。
あのケリーさんシティのケリーさんステーションね、
ああ
のの駅ほら次の列車はどこどこ行き、各駅停車とか急行とか快速とかあるじゃない
、
あれがねとうとうねケリーさんステーションもねあの電光掲示板に変わったんですよ。
LED ってやつ、
なんかテレビになった。
テレビ、
テレビみたいな、本当に今のさ、前まではあのベスト10みたいなやつ、
あパタパタ
ベラベラベラベラ、
テレビ、
テレビみたいなのがさホームにあるじゃん今、うん、でなんか
LED じゃなくて
あれ LED なのまあ多分そう、有機
ケリーさん私鉄にはほら昔古いの知らない、あのブラウン管に、
ああ
急行、
あのブラウン管テレビでしょ、
うん、あれじゃないでしょ、
違う
噂あれじゃない、
うん、ベスト10みたいなやつ、
あ、まあ、前はでしょ、
今もそうだったので
今変わったのが、
があの本当に
LED でしょ、つぶつぶがあるやつでしょ、
つぶつぶじゃない、パス本当にこの iPad みたいな、
じゃあまあまあまあ液晶だよね、
うん、液晶テレビになった、
液晶かな、
うん、他の駅は結構早くは変わってたんですけど、ケリーさんステーションだけベスト10みたいなペラペラだった、あれなんていうのペラペラっていうの、
パタパタ、
パタパタでいいの
業界では
パタパタなの、パタパタ、何業界、鉄道業界、
鉄道業界
パタパタなの、うんうん、あれねずっと見てるといろんな地名が出てきてね面白かったですけども、廃止されたんですよ。
よかったじゃないですか、よかったのが分かる、
うん、でもね正直言ってよかったなって思うのは、あのほら電車が鉄道が遅れてるとか、
うん、
なんかそういうのがあのペラペラのは全く分かんなかったんですけど、
タイムリーな情報は出ないですね、
うん、今他の駅とか
じゃ電光掲示はあのどんどんね
分かるじゃないですか、あれが分かるようになってとても安心感が、
あー、
うん、
ホーム
ホームも
あの改札の
改札内の中もあのペラペラベスト10みたいなやつだったんですけど、俺昨日行ったら下りホームで今日行ったらもう上りホームも変わってて、ね、ああいうのてっちゃん欲しくなるんだろうね。
逆にね今パタパタってあんまりないしね、
ないでしょあれって思うんだから、うん、よかったけどなんか哀愁がない、うん、
どうせ
んちゅう難しいね、あだからあんなもん電子で パタパタってしたらいいじゃんね、今
電子で
パタパタ、この動画で作ったらいいじゃんね、
どういうこと、
そのパタパタを
ものじゃなくて、うん、映像として、うん、それはパタパタじゃないじゃん、
うん、でもそうするとちょっと昔っぽくって、ね、
ワイそのせっちゅうで、そういうなら一番よろしくない、
うんうん、まあでもちょっとテレビになってよかった、だから次の列車とかも分かりやすくなるじゃん、このホーム次の今の列車、うん、次の列車とか
今ね結構綺麗になったね、うん、昔って結構あの電光掲示って光の加減とかで見にくくなったり、
つぶつぶの時ね、
そうそうそう、うん、今結構ね見やすくなりましたね、た
で英語あれ日本語英語日本語英語とかさ、
そうそう、
バスの中なんかも今あんなのついてるじゃない、そうするとなんか日本語、ね、中国語韓、なんかケリーさんの近くのバスは日本語と中国語と台湾の感じと
反対字と反対字ですね、うんうん、
と英語とハングルと
5
文字ぐらいなんかローテーションしてるよ、
まああれねもう要するにパソコンあれば、うん、すぐ字変えられるしね、何でもできるしね、パタパタってあれ結構全部抜かないと、
そうだ、ね、
新しい行き先とかが出ら入れない、
ね、設定のし直しも大変だもんね、ね、うん、でもこれあれパタパタみんな好きだったけどね、
いやわかります、
うん、ね全部電光掲示だね、方向幕なんかもなくなっちゃったもんね、
あ
バスも電車もね、
ケリーさん施設も今そうやね、
どんどん置き換わってますね、
幕じゃ
ん、うん、ね、やっぱこう鉄道に乗ってこう初詣も行くわけですが、
うわ
ね、初詣行くわけですが、今日はちょっとね仏教、
しかも初詣やのに仏教
だ。え、お寺だって初詣
あんまり行かんでし
ょ。でもお寺でも初詣は何とかで、でしょ、うん、まあね、ほら節分も近づいてますしね。
ああ、うん、これもう、あ、まだ1月
か。まだ
センター終わったぐらいじゃない？
ね、今日でね1月ももう大詰め、あ、違う、間違えた、先月のカレー食べて、ね、もう2月ですよ。
センター試験終わってる。
終わってますね。
12日だっけ、
うん、12なの今年
じゃなかったかな、
本当 12？ めっちゃ早い。早くない？
いやいやいやいやいや、
18、19じゃないの？
いや12だったと。
お疲れ様でした、学生の皆さん。
ね
え、またやらなきゃいけないんだね。
もちろんですよ。次は
恐ろしや、
恐ろしや、伸び悩んでるから ね最近。
なんでそういうのだけは覚えてるの？
最後のセンターですよ、しかもほら。
そうね、花ね、優秀の美を飾りたいと思いますが、今日はいいの。
今日はそれを忘れて、
仏教についてね。はい。ね、仏教ってそのなんとか宗っていっぱいあるじゃない？
宗派。
で、それをね、それぞれの宗派の、まあ、開祖とか、その特色とかね、そういうのを紹介しようと、ちょっと企画を立てたんですが、まあ、まあ、そもそもどんな宗派があるのかなという、ちょっと総論的な話をちょっと今日は、しようと思ってます。で、ちょっと参考にするのはですね、大人の仏教入門という、宝島社から出てる、本から載ってるのをちょっと紹介させてもらうんですが、日本にはですね、主に仏教は13の宗派があるんですって。
何を根拠に、
でこれなんですけども、まあその13宗派って何か、どの宗派を言うかというとね、放送宗、
発想宗、
華厳宗、立宗、天台宗、真言宗、融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、自宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗、大漠宗、これを13宗派って言うんですって。日本仏教13宗派。はい。で、これはね、なんで13なのかというと、戦前に、宗教団体法っていうのが今あるの。ね。これができる以前の戦前に、政府に公認されていた宗派がこの今紹介した13の宗なんですって。で、昭和26年に宗教法人法が成立する。で、基本形13宗派今も変わりなくあって、るわけですね。というのでこれを言うんですって。ってそんなことも知らなかったんですけども、じゃあこの主な13宗派ってどうやってできたのとかっていうと、この仏教ってそもそもインドから生まれたやつじゃない、
そっから、
で日本に来るのは538年頃でしょ。
午後にご参拝、552年、もしくは午後にご参拝、538年、
なんだっけ、金明天皇の頃でしょ。
そうですね、
なのでそれより前は大陸にはもう仏教来てたわけじゃん。まあ仏教が成立したのっていつじゃ、世界史になっちゃうけど
紀元前5000年頃。
それ紀元前463年に
500年頃かな、うん、紀元前500年、うん、
頃にお釈迦様がブッダが生まれるのか。
生まれたわけじゃないでしょ、
いや生まれたのは紀元前463年なんだって。
だ生まれたのが、ね、
うん、
はいはい、
でまあそれでなんやかんやだから本当に紀元前
そっから行くので
、それはそれもしないけど、うん、うん、が成立して、
お
で中国に伝わるのが1世紀頃だって、
うん、
中国にね、
うん、
これが大乗仏教の方だよね、
うん、
で東南アジアの方とかに行くのが
正
乗仏教って今も使うの？
正乗ってあんまりいい意味じゃないんで
ね、うん、うん、
まあ、使わないですけどね、
うん、今なそれでも授業で
上座部、上座部仏教って言いますね。
上座部、
うん、上に銀座の座に部屋の部、部活の部、上座部仏教。
へえ、うん、でまあ中国には大乗仏教、まあ、これ中国中心に考えるとってことでしょ。大乗小乗って違うの？
うん、どういうこと？
大乗、僕習ったのは中国の方が国的に強いじゃん。
いやそうなの、
勢力的に強い大国じゃない、
はあ、
だから大きい字で、で東南アジアの小国だからその大小の
全然違う系統でしょ。大
小あ系統は違うけど、うん、この大きい小さいはなんか中国の方が中心的な見方だから大きいって習ったイメージ違うの？
違う。大乗仏教の流れはまあ確かにこう中国から日本に流れてくるけど、うんうん、で大乗仏教の連中がバカにして正乗仏教って言い出したんでしょ？
あ、それを言いたかったんだけど、だから、はい、
ああ仏教の勢力ね。
そう
国っていうか。
でもそれが中国、国が影響してるんじゃないの？
いや違う
でしょ。違うんですか？
それは
ちなみに、うん、ね、正乗仏教の、ね、うん、言い方がいいか悪いかちょっとごめんだけども、あのブハ仏教とも言うの、
うん、まあ、だから上座部とか、うん、まあ、ブハとかもいいかな、うん、
出家して厳しい修行に専念し、
うん、
悟りを目指すというようなのがそのブハ仏教、正乗仏教派、うん、で修行をしながら全ての人を救うことを目指すのが大乗仏教、
うん、そうね、
だからなんかあの東南アジアのさ、
うん、
なんか仏教徒さんってなんか厳しそうな、
そうそうそう、だから出家が原則なんで、
ね、あそうなの向こうは、うん、あの黄色い
袈裟
着てる人よね、今朝って言っていいのかあれ、
うんうん、だから全部捨てないとダメなんで、だからそれはすごい尊敬されますよね。
ね、
でも その人一人しか仏になれないからちっちゃい器だってことです
よね。ああなるほど。
大乗仏教っていうね、その一人の人が修行して仏になることによって、うん、全ての人、衆生全てを救えるから、うん、まあより偉大でしょって話なんだけ
ど、
うん、
なるほどね。
釈迦さんはもともとね、その少女っていうか、まあ、まさに自分がね、うん、どうその輪廻から抜け出すかって話なんだけど、うん、
ね、私たちもさ、じゃあ僕たちがこう日常生活に浸透している仏教は、
僕たちはまあまあ中国経由でまあ来ちゃったから、うん、まあ結果的に大乗仏教がまあ日本の主流ですよね、
うん、こう全ての人を救うように、でもなんか生臭坊主も多いけどね、日本ね。
もちろんそうです、
うん、でこの中国も仏教でしょ。今も仏教の国だな、そこ。
今はあんまりね、道教とかは結構強いけどね、
うん、でもお葬式とかは坊さんが
いるの。仏式じゃないでしょ、
うん、
まあ、そこになんかいろんな今ぐちゃぐちゃが混じって道教っていう、うん、なんか土着の宗教になっちゃって、うん、
まあともかく昔は仏教が、
まあその時代によりますけどね、まあ、
うん、で中国にも中国の仏教にも何とか宗っていうのがあるのね、うん、まあそれが結局日本に影響を与えるんだけど、
うん、
ちなみに中国の13宗っていうのが、
うん、
残論宗、
三論、
残三論か、ほんまだ、うん、三論宗、常実宗、
うん、
舗装臭、
舗装、
ビトン臭、
ビドン、
ビドン臭、
うん、
ケゴン臭、
うん、
立臭、
うん、
天台臭、
うん、
浄土臭、真言臭、禅臭、涅槃臭、
うん、
持論臭、小論臭、
うん、
というようなのがを中国十三州というそうです。もちろん発生した時代は日本と同じようにね、
うん、
あの違うんですけど、
うん、
こういう宗派があるそうです。でこれらのをと昔は奈良時代とかはあの遣唐使が勉強して、
うん、
とか留学生が勉強してこう日本に伝わって日本の宗派として生まれ変わっていく、影響を受けてできてくる、そのまま中国のが輸入されてるのもあるだろうしってあるね。で、なんと六州、
う
ん、ですね、奈良時代にできたのが、
うん、
なんと六州は三論州、上実州、
はい、
放送州、
発送州、
発送州、
愚者州、
愚者州、
愚者、
愚者っていうのこれ、
うん、
愚者州、華厳州、立州、
うん、
ですね、うん、あそのまんまだ、
うん、
うん、さっき言ったあのさっきね愚鈍州って呼んだんだけど、これね愚者論とも言う、
愚鈍じゃない微鈍でしょ、
ね、
愚鈍な人間じゃない、うん、
微鈍州っていうのは愚者論とも言うそうで、うん、これが日本に来て愚者州、
この辺は基本的に宗派というよりはその基本的に経典の研究をするため の, その学問の派閥なんで、うん、
はあ、
いわゆるそのなんていうの教えの違いじゃないんだよ、
うん、本の違い、
本とか、まあ、その解釈とか、うん、どう勉強するアプローチとかその、
まあ、
なんとか研究、同じ仏教を研究してる三論宗教、そうそうそう、ゼミ研究者的な価値なんで、でほら、うん、その13宗にも入らないでしょ全部って、
全部入ってない
で、元来はだからその宗派じゃないんです、なんと陸宗って、うん、
奈良時代はこの経典を勉強しているグループ、
うん、まあまあ、
さっきのゼミ
で、ね、まあ、仏教をそのこうどういう経典からとかどういう解釈からアプローチしていくかって、うん、
で今はさ宗教の宗だけど、
うん、
当初奈良時代はあの民衆の宗、
ああ、衆生の衆、
うん、集団だよね、集団、集団じゃないけど、うん、その集まりだよねっていう、うん、その学僧衆、
まあまさにね、その研究集団っていう意味合いですよね、う
ん
う
ん、でその宗派とか宗教の宗として、呼ぶのがあの呼ぶようになったのはあの天台宗、真言宗の平安二教、二宗っていうんだって、うん、うん、そこと対比してなんと六宗って言うんだってさ、
六宗、
六宗か、
うん、
うん、って呼ぶんだってさ、うん、っていう後付けでできた言葉なんだね。
でもともとその宗派じゃない、
あ、宗教でもないんだね、
う
ん、
宗教ではなくはないけど、
うん、うん、まあでもみんな仏教だけど、でもさ華厳宗とか立宗はまだ聞いたことあるけどな、
うん、
発想宗ってこんな信仰してる人いんの、
発想宗、まあまあ発想宗は、まあ、まさにそこに宗派があるところは結構ね江戸時代とかにその一宗、うん、を建てるんで、
うん、
まあ、その檀家さんっていうのはいるね。
へえ、でも奈良とか
華厳宗だ、東大寺華厳宗、
華厳宗だから知ってるけど、うん、それ以外で信仰してる人って誰さ、
信仰してるっていうか、まあね、だからそこにほら江戸時代のその、うん、なんか寺受け制度とかの問題があるんで、
うん、
別に必ずしもその寺の檀家が熱心な信者ってわけじゃないじゃ
ん、うん、あ、なるほどね、
研究してる人はそれね、別に出家して勉強してる人はよく知ってるんだろ
う
けど、
うん、まあこの南都六宗が、うん、まあ、日本仏教の初期の、
まあ、いわゆる奈良時代にほらね、鎮護国家思想って仏教の力で、まあ、この国の平和を守るっていう、うんうん、手段としてどうあるべきかっていうのの研究機関ですね、うんうん、
それあんまり身近じゃないこれ、
はい、うん、で今言ってそもそも宗派じゃないから、うん、あくまで研究するための集団だから、
はい、
うん、
はい、
縁が遠いよね、うん、遠いところの存在ですよね、
うん、平安時代にできてくるのがあの、うん、天台宗と真言宗ね、
はい、
で天台宗はですね、
うん、
中国の立宗、
うん、
天台宗、浄土宗、真言宗、禅宗の影響を受けて、
うん、
最澄が作り出していく宗派。
そうだね、
宗派で真言宗は空海ですね、うん、これは中国の真言宗だけですね、
うん、
天台宗っていろんなの混じってるんだね、教えを。そうそう、
最澄が勉強してきたのは結局総合仏教なんですよ、
うん、総合仏教
で、彼ってもともとエリートだから、
うん、
要するに彼中国には短期留学なんです、
はいはいはい、
でちょっと本場の空気吸ってきなみたいな感じなんで、うん、で結局いろんな仏教のいいとこをちょっとチュチュチュってまとめてレポート提出したら、うん、まあ、あとはそのまま出世できる。でいろんな仏教のいいとこ取りをしたのが天台宗なんです。
あれですね、今だったらウィキペディアいろんなの見て。
それはダメですよ、うん、一応彼は一応それ短期の中で勉強してきますけど、
うん、あのさ、ほんとコピペってよくないよね。
コピペはだって研究じゃないから、うん、それ作業だから。
ちょっと講義でさ、
うん、
あの研修の講師を頼まれたことがあるんだけど、欠席した人にレポート課題を出してって頼まれて課題出すでしょ、うん、でこれについて述べなさいって言ったら、はい、で読むじゃん。で教科書にも書いてないことを、
う
ん、ま、そうそうそう、載ってて何だろうって思ったら A さんも B さんも同じ文章だったのよ、
うん、
何って思って調べたらウィキペディアから丸写しで、そうそうそう、不合格にしてあげたことがありますが、うん、もっと頑張って。
いや、そう、最澄はそんないい加減な人じゃない、
うん、そうですか、
もともとのちゃんとした素養があって、だからちょっとこれから社会に出る前ちょっといい空気、外の空気素敵なって感じ
だね。 あれだね、あの、なんちゅうの、それ優待学生みたいな。
そうそうそうそう、もうちゃんと出世は約束されてるけど、まあ一応一回ぐらい本場の空気吸って、で一応まあそれら綺麗にまとめたレポート出したら、まあ一応合格。
まあでもそれもできる才能があるんだよね。
と丸写しちゃダメでしょ。でそれをちゃんと自分の文章にできる力っていうのはすごく大事なことで、
できない、ね、でも
そんなレベルの話じゃないけど、最澄が学んできたのは結局そういういいとこ取り。
空海は真言宗だけ。
真言でこれも密教って今までにないパターンの新しい、
ね、新しいやつですね。前も呪いの時出てきましたね、うん、呪いのパワーを。
彼は逆にあの長期留学というか、まあ、彼はペーペーだったんで、それまではだからなんかでかいもん持って帰ってこない。しかも彼は10年か行かなきゃいけないの、1年で帰ってくるから、本当は犯罪者なんですよ。10年分の留学の費用彼はもらってるのに1年か2年で帰ってくるから、これ本当は欠勤の罪っていう犯罪者なんだけど、
でもなんか都合があったら仕方ないじゃないの。
いや、ダメですよ。だって国から詐欺じゃん、これ。
ああ、そうですな。
でその分だから逆転ホームラン打たなきゃいけないの。
ああ、で打っちゃったんだ。
でそれが密教って今までとは全然違う系統だから彼は生き残れた。
ああ、うん、でもさ、帰りたくなった時に船乗って帰ってくるわけじゃん、
うん、だからそれもあるけど、ね、彼の動機の一つはこの船逃したら今度いつ帰れるか分かんないからっていうのが、うん、
で乗せた方も悪いよね。
悪いけど、まあ、それもなんか空海の話聞いたらこいつどえれえやつだみたいな感じで、まあ、帰れるし、まあ、まあそもそも彼は10年かかるの1年で学べたっていうのが常人じゃないんだけど、
まあそうですね、うん、映画にもなりましたもんね。
なりましたね、
空海 ね、
なりましたね。
最澄はならないのにね。
最澄、まあ空海の大体ライバルで、
うん、はい。で浄土宗ってのが平安末期ぐらいから出てくるますね。でこの天台宗の影響を受けて浄土系の宗派ってのが出てくるみたい。
いわゆる末法思想っていうのがね、平安時代の終わりに出てきて、まあ要するにもう仏教っていうものは廃れちゃって、うん、修行の仕方っていうのも分かんないと、
うん、
こっちからやったってどうしようもないって話ですよね。
で
中で、うん、阿弥陀さんっていう仏さんは向こうから助けに来てくれはるから、はいはいはい、阿弥陀さんに助けてもらおうっていう。
なんだっけ、56億7000万年。
それは弥勒菩薩
ですね。弥勒か、はい。 で、それで出てきた浄土系ですけど、これが融通念仏宗、これ初めて聞いた。
融通念仏ってもともとの、ね、本当平安時代の浄土教とか浄土宗の流れ、本当に末法思想の頃の初期の浄土宗、浄土系の宗派の一番走り的なやつかな、
で浄土宗、浄土真宗、これよく聞きますね、
法然とね、親鸞か、
親鸞は法然の弟子なのね、なんか小説になってるよね、親鸞ってね、なんか新聞小説で読んだよ、
あの人でしょ、あの
五木さんだ、
五木などさん、
で次週、
一辺さん
一辺上人、
そうよね、
あれ踊り念仏がこれだっけ、
そうです、
次週で鎌倉仏教じゃないの、
今読んだ全部、融通念仏は違うけど、他みんな鎌倉仏
教ですね、鎌倉時代、はい、ですね、はい、であと、この天台宗の影響も受けつつ中国の禅宗の影響を受けたのが臨済宗、曹洞宗ですね、
さっき言った天台宗って結構総合仏教なんで、日本でまず仏教を学ぼうと思ったら比叡山で勉強しないと、
なるほど、
何でも勉強できるわけです、
その中で
私はこれだって思ったり、俺は念仏だとか俺は禅だって、で次は本場行きたいって話
な
んです
、なるほど、
で禅宗はやっぱり当時中国で流行ってたから、やっぱり禅宗の偉い人はみんな中国でさらに本場で学んできて、で一種を開くと、
だから比叡山延暦寺っていうのはそういう意味でも強い
東大みたいなもの、とりあえずそこで勉強しなきゃ話にならないよって、
この資料にも比叡山では数多くの宗派や経典を学ぶことができました、そして融通念仏宗は良人って人なのね、で浄土宗は法然、浄土真宗が親鸞、次宗が一辺、臨済宗は栄西、曹洞宗は道元、で日蓮宗は日蓮もこの
みんな学ん
で、ね、比叡山で学んだ、すごいんですねこれって、一回行きましたけどね、
比叡山行ったね、スタンプラリーしましたね、
スタンプラリーしました、あの絵皿またどっかにあるよ、
本当に
あるよ、
いや俺も持ってるけど、
あれ僕と水月さんと名張さんの3人の友情の印じゃん、
そうですね、
この3枚の絵皿が集まった時真の友情が芽生えるんだよ、
もうええっちゅう知らん人の話をよしなさい、
で、はい、で、これ臨済宗と曹洞宗の鎌倉仏教でなんか習った、でもう一丁日蓮宗ですね、日蓮は天台宗から
彼も要するに叡山で学んで、結局彼は法華経っていうのがこれだっていうのを学んだわけです、
法華経って今日初めて出てきた言葉だよね、
法華経ってお経経典はね、一応いろんな経典ある中で、唯一その釈迦本人が説いた教えだと言われてる、だからね、いずれそのなんていうの、一番最初の人が、後のお経っていうのはみんな後の時代に人がこねくり回してできたやつだから、
法華経ってあれね、法の中華って書くやつだよね、法華って
で、その日蓮はこれだっていう、
日蓮は中国には行ってないから、
彼はそう独自の解釈なんで別に本場に行く必要はないわけです、
じゃあこれ日蓮宗ってのは日本オリジナルなんだね、
オリジナルな、
オリジナルで生まれた、今日紹介してる中ではオリジナルなんですね、で江戸時代にできたのが大爆宗、インゲンさんが、
インゲンさん、
これはこれも禅宗、中国の禅宗、
禅宗系ですけどね、彼は中国から日本に来たんで、
インゲンさんって日本人じゃない、
あっちの人です、
あ、はい、江戸時代に来られるの、
来られる、ちょうどほら明から清の変わり目なんで、同盟、半分同盟みたいなもんです、
そんなの受け入れてもらえたもんなの？
いやだってその中国の偉い人とかやっぱり日本にとって文化にプラスになるから家光とかがすごい尊敬してて、
あ、そうですか、う
ん、でまあ寺作ってあげたりこうやって一つの宗派、
インゲンさんってインゲン豆のインゲンでしょ、
まあ、彼が持ってきたって言われてますね。富士にあるでしょ、大幕、大幕って駅あるじゃん、
あるあるあるある
あ
る
あそこに万福寺ってお寺があって、
それが大幕宗のお寺
なの？そうだ、インゲンの、
あ、そうなんだ、 京都がなんちゃん総本山なの、大幕宗の、
ここしかないんじゃないのってい
うぐらいです、ね、聞かない、僕今回初めて聞いた、
うん、新しい宗派ですね、
あ、そうなんですね。これがね、13宗派なんですって、
うん
うん、でやっぱ、まあ、この後独自にこう、
うん、
なんか経典を開いたりとか集まりを作ったのが、まあ、あの仏教系の新宗教っていうので、あ、もう、まあ、いろいろ
近代以降、
特に近代以降ですよね、今も、まあ、
仏教系のいろんな、
ね、うん、まあ、いろんなのがね、うん、あの、
あとなんとか派とかもあるじゃん、
ありますね、
浄土真宗本願寺派とか
ね、まあ、そうだね、だから、まあ、いろいろあるんですが、まあ、これがベースなんだね、
まあ、ベースですね、うん、その師匠の今度その解釈をめぐってちょっと派閥が分かれていくってい
う、ね、あ、そうだね、うん、それはどこの宗教も一緒ですよね、
宗教に限ったことじゃないけど、
うん、キリストさんにしてもイスラムさんにしてもね、うん、うん、最近あれじゃんね、キリスト教も法王って言わなくなったんだね、
あ、そうなの、
教皇、
あ、法王って言っちゃダメなの、
教皇にか読み方変えますって、この間、うん、去年の 年末になんとかっていう、
ああ、なんで、
あ、なんかね、 NHK のニュース言ってて、で今まで法王って言ってたんだけど、
うん、
教皇って言い換えるようにしますって、なんでか聞き忘れた、
日本の法王とねちょっとややこしい、
そうなの、漢字が違う、あの下の字がスメラって書くか王様って書くかでしょ、法王ってローマ法王は王様
で、皇帝の皇書いたでしょ、え、書かなかった、
え、ローマ法王って法律の王様でしょ、
え、こうって書かない？だから教皇のこうはこうでしょ、皇帝のこ
う
でしょ、
うん、あれ、い
や、ローマ法王、
法王って法律の王様じゃなかった？
いや、そっちもあるけど、どっちもダメなのかな、
で、白川法王とかは、
そうそうそう、
あの法律のスメラ、皇帝って書くんじゃなかった、ね、うん、僕なんかそう使い分けてたつもりなんだけど、うん、だから教皇の方がまあ違って分かりやすいかなってちょっと思いましたけどね、うん、あれもあの時は聞いたのよ、そのカトリックとプロテスタントととかいろいろ聞いたのに全部忘れましたわ、あの法王さんが、じゃあ教皇さんがいらっしゃった時、
ああ、そうですね、法王はそうか、まあそっちか、
ケリー説が正しかった、
そうです、
有力なようですね、うん、はい、これね、またね、各宗派のこう特徴とか、
うん、
そういうのも紹介したいんですが、
は
あ、それをやるとまた長くなるので、またいつかさせていただ
く、日本の仏教史入門編って感じですな、
うん、またいつか、
今日はじゃあちょっとなんだっけ、
う
ん、
総論みたいな、
一般教養みたいな、
うん、各宗派のお話だけで、
ああ、総論
とどめておきましょう、時間も時間ですので、
ね、各論は今後いつか、
そうですね、新言宗とか
ね、みたいな、うん、はい、
はい、ではですね、お便りを紹介しましょう、
はあ、
あれ、
いおりさん、
あ、はい、いおりさんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。僕はケリーさんシティの近くに住んでいる小学5年生のサイレントリスナーです。初めてメールさせていただきました。以前ケリーさんが伊勢志摩地方では目が綺麗な子が生まれてくるという言い伝えから妊婦さんがアワビのつがいを食べる風習のお話をされていましたが、今でもその風習は残っています。僕の両親は 伊勢出身なんですが、お母さんが僕を妊娠していた時にアワビを食べたよと言っていました。だけど僕の視力は 0.5 で眼鏡をかけています来週、これね、11月5日にいただいたお便りなんですが、
うん、
来週関西文化の日なので、北海道名付けの名付け親松浦武四郎記念館に連れて行ってもらいます。少し前に NHK のドラマで松潤が演じて興味を持ちました。ケリーさんや水月さんは関西文化の日にはどこに行かれますか？これからも毎週放送を楽しみにしています。来年6年生になるので歴史の授業が楽しみです、といただきました。来ました。
小5の文章
ねえ、大人っぽいね。
いっ
そう
賢いな、伊織くん、伊織さん、
ね、ちゃんとね、ケリーさんシティとかね、ちゃんと使ってね、こう番組の空気も読んでいただいて。
伊織くんか、男の子か。
はい。ねえ、久々の小学生お便りですけれども。
名前言っていいのかしら。あ、いいのか。
自分で書いてあるんだ
も
ん。
あ、そっか、うん。ペンネーム？
知らない。
わかんない。
うん、はい。ね、アワビを食べると目が綺麗な子が生まれますのでね、水月さんとこもベイビーができた時は行って ね、うん、
アワビ高いからな。
あ、アワビご飯の素用意するの忘れとった。
とこぶしでいいかな。
あ、
アワビご飯の素、あ、そうだ、なんかくれる
って忘れてましたね、はい、うん、あ、売っているのは
買って帰れって、
いや、もう閉まっていますが、
はい、
時間的に、あ、売っているのは確認しました。
あ、そうですか、
はい、はい、あ、また今度お店前でも行ったらちょっとまた見ますね。が、はい、
ご飯で
しょ、うん、あ、違う、そうだね、
つがいだよ、
ね、うん、つがいね、つがいね、まあそれ子供できた時ね、
はい、
ね、やっぱね、今ね、目の悪い子供多いからね。
ああ、うん、まあ綺麗と目が悪いはまだ違う、うん、
視力の問題じゃなくて目がキラキラしてるからだよね。うん、まあ、ケリーさんもね、目が悪くてね、うん、またちょっと目の病気がちょっと進行してて、視力検査したら視力落ちててさ、
あ、そう、
でいろいろ検査してさ、
うん、
もう不安だけ募るじゃん、
うん、
じゃあまたちょっと進んでますねって言われてちょっと落ち込んでおるケリーですが、まあこれは仕方ない、はい。で、関西文化の日って何ですの、これ僕初めて知りました。
なんかありましたな。
え、なんかさ、愛知県の日とかさ、
あ、
新潟県の日とかあるじゃん。
なんか博物館が安くなった
りとか、ね、そういうのってね。
いや、この日ね、関西文化の日は。うん、
三重県も関西に入って入れてくれるの？
あなた的には入るでしょ？
一応入る。
あ、じゃあ近畿には入るのか。
近畿には入る。
関西とは違うのか。
関西は伊賀までが関西なので、まあ三重も入るよねっていうので一応ありっちゃありよね。まあ、なんか近鉄が絡んでそうだね。
いや、なんかね、博物館の団体がなんか関西のなんか博物館の団体がなんだって、うん、パスポートみたいなの出してて、それ持っていくと割引があったりとか、そのなんとか文化の日っていう日はなんかタダになったりとか、
うん、で伊織さんはご両親と行ったんだね、
うん、
優しいお父さんとお母さんだね、
うんうん、渋いね、
松浦武四郎記念館ね、
うん、
うん、一度行ったことはあります。
あ、本当、そこも行きました、うん、
行ったらたまたまなんかその三重県民の日かなんかで無料で、さらにキャンディーまでもらいました。うん、はい、ね、6年生からね、歴史の授業が社会科で始まるからね。
ああ、そうか、うん、
あまりこの番組を当てにせずにですね、
まあまあまあ、
はい、
はい、
参考程度にね、
まあまあ、リハーサル
な方です
から、
ね、
それぐらい分かってますけど、
うんうん、だんだん大きくなるとあのクソ親父ども、嘘ばっかり嫌がってやーみたいに思わないでね、ま
あ、そういう時期もあるかもしれないけど、うんうん、もう一皮むけたら
あ、大人に。
そうあの人たち頑張ってんだなと。
まだ続けてやんのかよ。
いい年こいたおっさんが頑張ってんだなみたいな。
はい。またお便りください。
はい。
はい、続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん。
はい。おもれきの皆様、こんにちは。一条天皇と中宮を拝聴しました。いつぞやお話しした恩師の言葉を思い出して源氏物語を聞いていたところでした。四十過ぎたらもう一度源氏物語を読みなさいという言葉だけは鮮明に覚えていました。四十をはるかに超えてしまいましたが、遅ればせながら林望金役源氏物語を100時間以上費やしました。寝ても覚めても源氏物語聞き終えました。確かにこれは四十過ぎたらの本かもしれません。王朝のきらびやかさよりも人の心の葛藤を思わされる内容でした、
うん、
光源氏の時代が物語なら宇治十条の方は小説かなと思いました。今回の敦賀の旅の帰りに比叡山の よかわに立ち寄ったのは源氏物語のせいではありませんが、登ってよかったです。深く物語を味わうことができました。千年読み継がれているのにはそれなりの理由があるのですね。読み終えて思うことは、一夫多妻の時代ではなく一夫一妻の時代でよかった、うん、一夫一妻の時代でよかった、平安時代の貴族じゃなく現代の庶民でよかったということです。さらに国史のことも学びました。物語の中、常陸の介とか常陸宮とかが出てきます。そういえばいろいろな小説やドラマの中に常陸の神とか神宇の神とか
上総
の神とか神津の神とかは出てきませんね、
うん、
なぜか調べてみました。この三国は新王任国といい、
うん、
新王が大主となる国で、うん、実務は常陸の介、
上総
介、神津の介が行うということが分かりました、
うん、
それにしても数ある大国の中でなぜこの三国なのでしょう。馬の産地だから勝手に解釈していますということですね、
うん、
はい。よかわってどこにある？比叡山のよかわって
行ったじゃん。
比叡神社のとこ？
お皿集めるためによかわにも行ったじゃないですか。
行った、
うん
うんうん、その字は言った。
3つぐらいなんだっけ、よかわと、う
ん、なんとか昆虫とか。
なんとか昆虫ポンポン虫
ポンポン虫と言った言った言った、うんうん、
寺の塊が、
はいはいはいはい、はい、うん、
その中の一つがよかわですね、
うん、はいはい、うん、この何、北関東の地域は何ですの、
うん、
これは皇族の方が治めるんですか。
ああそうですね、日立と上総と神津は親王任国って言って、まあ、親王国司、親王が国司に必ず任命される。
なんでこんな僻地が、
ねえ、はっきりした説分かんないで、まあ、結構見入りがいい、大国ってね、大きい国で、まあ、結構見入りがいいんで、
まあ語源からも豊かな地域なんですよね。
もともとね、その親王家がだんだん増えてきて維持費がかかってきて、お金がね、
うん、
かかるんで、
うん、
まあ、親王そこの、まあ、形式的な国司に任命して、
うんうん、
まあ、税金の一部取って、
あ、
まあ、それから現地には実際は、まあ、助が行くっていう、
はいはいはい、うん、なるほどね、
うん、
そうすると吉良上総介の助は、
うん、
事実上国主みたいな、
まあまあ上総介の国は、まあ、うん、事実上の
ものですね。ああ、うん、そうなんだ、そういうのもあるんですね、うん、はい、 はい、お便りありがとうございました。はい、じゃあ本日はここまでにいたしましょう。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。うん、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、寒さもね大変厳しいですけれどね、
うん、
今年は暖冬でね、暖かい日もありますが
そんなこと言っていいの？
いや、今年で半冬だよ。
いやいや、なんか正月前後冷える寒いって話だよ。
いや、今2月だよ。
2月
って体感の季節だよ今
の。だから一番寒い時期でしょ。暖冬なの？
でも暖冬じゃん今日は。暖かいよ。
雪は降ってないね。
今年は雪は全然ですね。
あ、
はい、ね、でもインフルエンザね流行ってますのでね。
12月もねすごかったよね。十何度とか日中ね、
暖かいです ね、 ね、毎年 毎季節ごと異常気象を言っていますがね、
やばいのかしら。うん、
でもその暦通りの暑さ寒さだと また文句言いますしね。
そうなの？
暑かったら暑いって文句言うじゃない。涼しい夏に涼しいと異常気象だって言うじゃない。
役所さんはでもやっぱりそれが ね一番大事だし。
大変ですね。でも暖冬で今新潟の方でもみかん栽培進めてるとか聞くよ。
ああ、そうそう、そのうちなんかもね、北海道がちょうど程よい農業地域になるんじゃないかみたいな話。
そ
う、総じてねこう北に上がっていくと。
でもそうすると南の方はなんか南国フルーツが。
あー、そうだね、うん、マンゴーとか、
うん、君たちキウイパパイヤマンゴーは、ね、うん、ちょっと 安いくなるかもね。うん、はい、ではまたねポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。